だから最近その
僕の前伝統工芸の伝承とかっていうの
を聞いておりますね。そうです
ね。まあ、失言師とよく言われるんですけど、もただ、まあ、僕は一応その間質っていう表現がベースになっているので、ただ間質っていうのも、まあ、仏像曲と言われる間質と、いわゆるそのお椀を仏像を作る時の間質っていう内容が全く違うんです。で、あと失言師っていうのも結局その、まあ、よくその装飾的にこう手段とか黒だとか、まあ、金銀だとか、いろいろ基本のこと言われるんですけど、まあ、その、まあ、一番大事なのは実用品としてちゃんとこう強度を保つものとして作れるかどうかっていうことの方が実は重要だったりするんですね。だからまあ水にさらされてるとか、まあ、お湯を、ね、熱湯をかけたりとかっていうことで、まあ、火が入らない、かなり下の部分にかなりの時間を工夫を費やされてます。で、まあ、僕の場合は実用品ではないので、まあくまでこうオブジェなので、そこはもう完全にこう排除して、で、まあ、間質っていう部分でいうと、まあ、2通り先の工芸とちょっと違うんですけど、僕は一応工芸のやり方を担当していて、まあ、なんでそうするかっていうと、まあ、軽さをちょっと重視したいっていうと、まあ、粘りとか、で、まあ、彫刻の、まあ、仏像の間質とかは、まあ、トノコっていうもので割り込んでいくんですけども、工芸と比べると収縮率がほとんどないんですよね。で、なんでこう形が変わりづらい。で、ただ僕はそこを、まあ、あえて外して、その工芸の方、まあ、収縮よりも軽いっていうところの、まあ、空気感みたいなところで、まあ、やってるその感覚と、その作品になった時の、まあ、表現されてるものが、まあ、しっくりして、まあ、そちらの方を使ってるんですけれども、だから結局その僕の場合ってちょっとこう形にする感覚ではないんですよね。だからやっぱあくまでもその空気感を出したいっていうので、色をこう塗ったりとかしてるんですけども、ただその色も今その当時は朱土黒っていうのがメインだったんですけど、今ちょっと開発されていろんな色が出るようになったんですけど、ただまあベースの色がどうしても明瞭とかだったりするので、で空気と酸素に触れて、まあ、どんどん黒くなったりとかして、まあ、予想がつかないということと、でまた年月が経っていくとどんどん色がこう変わっていったりするんですよね。で、その、まあ、仏像彫刻に関しては、まあ、そのよく何千本もってすごいねなんて言ってるんですけど、まあ、その当時に残っているその装飾された原型っていうのは一切残ってなくて、それは多分まあ信仰心だったりとか時代の流れによってその変化したことを、変化していったものに対してこう崇めてるっていう行為で、まあ、本来なら変わってきてるんだけど、まあ、その精神的にはやっぱり変わってないっていう、その部分がその素材がこう変化し続ける、ただやっぱり人間の感覚っていうのは意外とこう変化しなかったりとかっていうところの、なんか面白さっていうのを、なんかこう、まあ、ちょっと未来をイメージしながら、ちょっと使ってる部分が結構あるんです。だから、まあ、よくその、細かい人が、まあ、色が変わったとか、まあ、色が入ったとか、結構言われたりするんですけど、まあ、それはそれで、お写真も楽しんでもらうしかない部分でもあったりとか、まあ、実は、もうかなり不安定な素材で、さっきも言ったけど、工芸です。的なものを無理やり彫刻に置き換えて作ってるので、結構危ういことをやってるのは事実としてある。ただまあそれが僕にとってはその空気感というのを表現する上で非常にこう大事というか、完成しない素材としてちょっと扱っているというか、そこら辺がそのやっぱりなぜ違う素材にいかなかったかというところで素材が違ったのか。 No. 逆にその、まあ、その感性っていうところでどういう感覚でこう作っているのかっていうのはちょっと聞いていきたいな。だから僕の場合結構終わった作品も常に不安でというか、なんかそういう感覚不安でというか、なんか常に思っててあれひょっとしたら完成じゃないのかとか、場所が変わるっていうのによって湿度がある場所も置いてあるのか、湿度が、まあ、高い低い全然こう表情が変わってるのかっていうんですけど、まあ、そこら辺で一回その線やなんかこう走る固まっていく瞬間とか、
まあ、焼き物でやるということで、もうもちろん、あの、釜に入れた後、どう溶けてくれるか、まあ、多少のね、その調整はできるんですね。その、釜の炊き方、こうやって温度上げてって、このぐらいで止めて、火の、クイックの場合の火の量がこれぐらいでやってるんで、間違いなくこの色になるだろうという予測のもとに、大体釜を取ってます。それで、まあ、そこで完成なんですけれども、あの、最後の部分、要は、決定、最終的な決定っていうのを、火の、まあ、神様、まあ、僕は神道者なんですけども、どっちかというと、まあ、神道的な、その、あの山には何かいるよねっていうのには、ちょっと、信頼してるというか、あの、それで、その、まあ、火の神様、日本にはいるんですけれども、その人が勝手に、決めています。なんですけど、本当は、焼き物ってね、実は育つんですね。あの、例えば、二丁の器なんか見てても、あの、どんどん使ってるうちに色が変わっていく。まあ、本当はそうなっていただければ、もうありがたいです。どんどんどんどん、例えば金属質の多い釉薬かけたのが、もしかしたら、ちょっと錆びてくれるんじゃないか。まあ、錆びることはないんですけれども、錆びてくれたらいいなとか、そういう気持ちは若干あります。あと、たまに野外の大きな作品の仕事が来たりするんですけれども、そういうものが外に置いておくと、僕は千二百度なんですけども、焼き締まらないというか、その土っていうのが、可塑性が、その、何ですかね、その、ある、その土に合ったものまで行くと、もうそれ以上、こう、ギュッてしまった状態で止まるんですね。そういう方向を超えると、溶けていく土っていうのが、釉薬と同じ物質になっていく。それで、その可塑性というか、その一番土の持つ、その、土の体力といいますか、その一番トップの温度よりも少し下にすることによって、あの、水が染み込むほど余地を残すというか、その、そこにまだ何か空気とかバクテリアとか、そういうものが入り込む余地を1200度で焼いているんですが、残してる、そこに、何かが染み込んでくれて、次の時代がこう、ものとして帰ってくれたらなっていうのとか、あとは、なんか、ありがたい仏像のように、誰かがなって、気に入ってなってくれたら、そこの金はコーヒーカップとかの口と口に塗ってある金と同じ金なので、剥がれてるんです。ずっと摩耗してるんです。それが、だんだん下から黒い素地が、黒い素地が出てきて、またそれが表情が変わってもいいのかなっていうみたいな、だから目でね、くれて全然いい、どんどん触ればいい、だから天使の部分っていう話でいれば、あの、やっぱり釜に入れる前のこれでもういいんだって決めた、そして釜を炊いてこの温度でいいんだって止めた時が天使です。だからっていうよりかけるし、ちょっと最初に作った形よりはいいんだ、でもそれも想定してますし、そのむしろ僕がちょっとえげつないぐらいに作ったものが少しオブラートが上がるぐらいの、その予約っていう技法はちょっと僕には向いてるかなっていうふうにはちょっと思います。
結構クールなんでね、鈴木さん。決断はある程度もう早めに決めちゃったら、もういいやって感じになってるんだから、そういう意味は、そうですね、ずーっとダーッとするタイプの、熱い状況の展覧会なんだけど、実はフィニッシュはクールだったし、今日は冷たかったっていうのがあるんでしょうけど、なんかさっき聞いたら、僕まで近いんで 全然いや多分、うん、あの決めちゃって僕の場合は2種類を組み上げるんですけど、あの組み上げ感が体力見えないんですよね。多分こうなるやろうっていう予測のもとに終わっちゃった。だから買っといて、その積んどいて芸人さんをギャラリーで詰めるだけなんで、そういう意味では僕もあの気の限りなんじゃないんだけど、まあちょっとあの芸術の範囲に行ったらなってることがあって、あのあ買ってきてよかったみたいな感じになっちゃうんで、でもそういう時にあの早めに僕も決断をしてるっていうのは、実はあの全然気持ち違うんだけど、実はそういうレベルで根本的なレベルで近いかなというふうにも思うし、あとあの寝てるっていうことを育つっていうのはそうだよね。なんか作品で育てられるもので、なんていうか、まあ僕の言い方を使うっていうか、あの公演品だとどうしてもお皿を使うとかっていうのがあるけども、実は美術も見られることで使われてると、だから実は見られ多く見られたり、何かにいろんな場所で展示されたり、その時にいろいろ触られたり、アクションとかっていろんなことがあることによって、なんか作品が変わっていくし、価値も変わっていくし、それだからここで楽しまれのここで展示してるのと、まだ違う場所で展示するのと、その人間が変わってきたり、それって自己としても使われてたり育ってるっていう。で人によってあのお皿をね、それがなんかサードを盛るのかステーキを盛るのかで全然意味合いの見え方が変わってきたりするのと一緒で、あの実はこれも使われてるうちに入ってるんじゃないかなと思っていて、そういう意味では自分のフィニッシュも早い段階で、僕の場合その積んだ時に積んでて、多分これでこのぐらいまでいけば多分作品になる決めたら、もうその指示書だけ書いて、で全部素材を梱包にして箱に入れちゃって、まあ、それは多分釜に入れるのに近いんだけど、もう入れたらしょうがないじゃん。これ一緒で、もう箱に入れたらしょうがないよっていう、整理したらしょうがなくて、収納したら困るっていうところで、あとはそれがどういうふうにいろいろ扱われるかって、いろいろ予測することになんか面白いの、なんかその先があるっていうか、なんか それも多分近いと思うんだよね、漆にしても。あの多分藤原君もそうなんじゃないかと思うんだけど、ちょっと藤原君が違うなと思うのは、多分この3人より実はもう少しその物との密着度がちょっと高いんじゃないかっていうのがちょっと思
う。そうですね、まああのそうですね、まあちょっとその何ていうんですかね、まあ福原さんみたくそのスパッとこう行きたいところはあるんですけど、あのまあ、実際にそこまで思い切り性が良くないというか、まあ、その目的的なものがその、まあ、どっちかといったらその、まあ、人体というかその表面の存在感をもっと近づけたい近づけたいって思うところがあって、最後までこう焼いてからもまだ迷ってあれたんですよね。で、まあ、僕的にはまあ2つ その完成形というのがあって、まず1つ物質的な完成が最初に一番最初に言いましたけど、あのまあ、素焼きを僕はしないで、翻訳まで上げちゃう。その時の一番最初に焼く温度が、生の土から一番最初に焼く温度が一番高いんですよね。で、そこでもう、揚げちゃって、うまく焼ければ、釉薬がほどせる。つまり、そこで倒れてしまったら、もう釉薬がほどせない。つまり、立っているので、あの足の裏が丁寧で、上から釉薬を流さなくてならないので、例えばこれが出なかったとかであれば、折れたとしても、後から修正してくっつけて、材質を自分でこう、まあ、いい意味でごまかせるわけですけど、まあ、僕の場合はまずその、全くプレーンな状態のものができた段階で、僕個人の一人展覧会みたいな感じで、あの彫刻としてそこでも完成するんですね。だから、ある意味彫刻家としては、僕はもうそこ、彫刻家だとしたら、僕は多分彫刻の仕事としたら、そこで完成してて、その後の仕事っていうのは、どちらかといったら、さっき言いましたけど、どうお嫁に出すかみたいな感覚なんですね。で、それが、実際僕の使ったとして結構決めが荒いんですよね。で、それはこの作品を作るためにどうしてもしょうがない土を選択してこういう風にしてるんですけど、ただデメリットは細かい形なり、形が作りづらいっていうのがあるんで、そこでやり始めたのが表面に釉薬をかけるっていうことなんですね。で、釉薬をかけるってことが違う物質を、土と融合させて存在させることなので、その違う物質が例えばガラスだったら土よりきめ細かくなるんですね。で、それを最終的には削って、まあ、先に作ってるんですけど、逆に乾かした後にまだ赤く作業の、まあ、代表的な仕事としては、その表面にかけた1ミリぐらいの厚みの、釉薬を削り落として最後、まあ、彫刻っぽく言えば空間とこう、あの空間に収めていくみたいな感じを持たれたって言いますね。で、それでもたまに削りすぎる時があるんですよ。あの、行っちゃう時があるんですね。その時はもう一回かけてします。なんで、つまり、その、僕は最初に素材を作っていく感じですね。 で、それで最終的にはこう自分がフィットするところまで、やり続けるっていうことが、まあ、一つのやり方ですね。なので、中に一応、心材も入れてないのは、もし、この後まだもやもやしてたら、もう一回やけるチャンスを常に残してるっていうのはあります。はい。たま、仕事ってもう一回やると、まあ、多少言い出すとノリが悪いんですけど、もう一回土の表面で溶け始めるので、何度も一応かけられるんですよ。まあ、そういうことを特性として、まあ、使っています。
はい、ちょうど今さっき言ったんですけど、藤原さんにちょっと教えてもらって、今糖を焼いてる冷えてる冷え上がったところだと思うんですけど、まあ、確かにこう入れてスイッチ、僕の場合はスイッチなんですけど、スイッチ入れた瞬間に、まあ、もうクールな感じっていうのも、いやもう終わったわみたいな、そういう感覚で、なんかちょっとこうまた嬉しを入れて終わりっていうのが違う感覚で、結構すがすがしいなと思って、結構ガンガン飲んじゃったんですよ、その日は。で、ただ、ちょっと話を今聞いたら、
すがですね。
いや、でも確かに、でも、スクラムの、その、焼き上がった後に、手入れてるって話は、まあ、若干耳に残ってたんで、で、まあ、飲み合わせて、ちょっと、でも、なんか、まだできるかね、ちょっと、瞬間にちょっとってなったんですけど、今の話ってさらにちょっと嫌なんだ、明日開けるのすごい嫌なんだっていう、
あまりではない
ね、そうじゃない。でもその、まあ、思ったのは、要するに工芸としての美しさっていうのと、またやっぱその彫刻、多分やっぱ陶ってなんで一般的にその必要品というか工芸品としてのイメージが強いと思うんです。ただやっぱそれを彫刻の中で糖っていうのがアプローチしたときに、まあ、さっき言ったそのそこで終わりにするかっていうと、いやまだできるとか、逆にもっとその糖の一番素材を乗せられる可能性だったらみたいなことを考えたときに、結構本当に面白いこう展開が生まれてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、まあ、もうちょっとやりながら、まあ、僕はちょっとしかやってないですけど、なんかすごい可能性があるなと。でもちろん二人の世界観みたいなのをどう広がっていくのかっていう、まあ、楽しいところ
頑張ります。まあでも僕もね、藤原君のその作品で、まあ技法的な部分で唯一こうドキドキする場所っていうのはやっぱ肌なんだよね。僕もその肌色の釉薬、肌色になるようにちょっと釉薬を選んで、まあ、髪の毛は茶色、肌は肌色になるようにこう作った作品もあるんですけれども、やっぱりどうしてもその色を使い分けてこの彫刻を作っているときに、どうもしっくりこない、どうもしっくりこないことが多くて、こう割と最近は逃げてるわけでもないですけども、こう単色を選んでいます。で、藤原君のように釉薬の表情をツルツルな表情を削り上げて、こう、作り上げて、なんかこう、滑らかな、こう、しっとりとした、こう、削られた肌みたいな部分っていうのには、すごい、なんか、興味があるっていうか、いいところを見つけたなっていうふうには、正直思います。
ひげみたいな。表面でひげっていうような感じで。
まあ、なんか、藤原君を褒めてる。
怖いよ、
そこで時間になってしまうなんですが、皆さん、これでちょっと、時間が、てしまったので、何か質問 ある方、別に僕ら二人だけじゃなくて、せっかくアゲインストっていうメンバーが揃って、まあもう一人の方いるんですけども、もう二人いるんですけども、もし質問等ありましたら、この場でちょっと答えたいなと思うんですけども、どうでしょう、大丈夫ですか、遠慮とかしないで。まあ、この後、軽くレセプションがございますので、その時でも構いません。
はい、どうもありがとうございました。いろいろと聞いてる中でちょっと思うのはですね、その我々の作り手と受け手っていうか、それを感じる本の受け手という意味ではですね、なんか結構その作り手の論理みたいな気がするんです。それは当時あろうと、制限されようと、ジェラポッドやジェラポッドですね、何でもいいような気がするんです。 それがどういう感じ、感じさせてくれるのか、それが大事なような気がしてて、なんか結構その、あの、飲んださがあったら、いい感じがするんですが、その辺はいかがでしょうか。
それは、やっぱり僕らが作っている以上、そのことに対して考えなきゃいけないなと思いますし、もちろん、見る方たちが、そんなことを気にせずに見ればよろしいんじゃないでしょうか。で、僕も思いますけど、あの、やっぱりちょっと、その、彫刻について、このトークに関しては、熱く語っていきたいなと思っていたので、まあ、あの、見る側の視点という話ではないかもしれないなと思います。それは、仕方ない。あの、それでよろしいんじゃないでしょうかとしか思います。発作に何かありますか？
多分おっしゃる通りだと思って、みんなそう思ってるんですよ。あの僕の問題は、まあ、ホームエキュレーションなぜ結局こういう形に出た方がいいんですよ。で、出た方のためにどういう選択を一番しなければいけなくて、そのためにどれだけこだわったかって話を多分聞いてほしかったという話でやって、だからテラコッタがダメとかということじゃなくて、ダメなテラコッタだったら、それはテラコッタの全然取れちゃダメなんですね。で、その時にそれはテラコッタの全然ダメだったんですよ。で、多分彼らの国もしダメなものだったら、それは統計がダメなんじゃなくて、彼らの選択が間違ってる。だから、一番大事なのはその2つがどう噛み合うかってことを、彼らが、もうすぐデッサンとか見てもらったりしながら、悩みながら、選んでるかもしれない。で、選んだものとして、どういう形で選んでるかってことを見ていただくのが一番いいんじゃないですかね。だから、物で見ていただくのが一番いいよね。
もう実際に客見る方の側としていくときはもうそういった感覚で、もちろんこういうつもりで作ってるのかなと想像しますけれども、基本的には、好きじゃないとかこれで好きだなとかそういうのでいいんじゃないでしょうか。はい、
まあ、ちょっと素材さんの話に偏ってたと思うんですけども、ただやっぱ僕も今なんでこうでやろうかって話になって、まあ、やっぱ漆はやっぱ紫外線としても弱いんですね。それで、まあ、温泉の汚染風呂を茂みに何作品を置くっていうか、そういう無茶なタオルをちょっと考えてしまう。これも漆ってダメじゃんって。で、まあ、そこで、まあ、実験でちょっと話してもらったりとか、まあ、その見るそのシチュエーションっていうのはまた多分いろいろ変わって。変わることによって作品の見方ってすごい全然変わっていくのも、まあ、先ほど最初に言った他の野外に手を付けるに関してはもうちょっと見れることだと思うので、それの瞬間その技術者っていうか作家の視点の話にはどうしても関わってしまうし、まあ、ただそれを実際に見てその実際雨が降った時に、まあ、どういうふうにその場にするかっていうのを実際に見てみる、まあ、そういうふうに本番はそういう技術的な話に書かれたということだと思うんですけど、ただやっぱりなかなかそういう話も僕らもなかなか聞けないので、もうちょっと楽しんじゃったりとかあるんですけども、お互いちょっと不安にな
ってよろしいでしょうか。他にございます。